新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の23日金曜日です。今日のニュースいきましょう。 Perfume NFT アートのリリース発表。シンガポール DBS 銀行、オーストラリア、中国、香港、シンガポールの顧客向けに貿易金融プラットフォーム提供開始。バイナンスの株式トークン、香港及び欧州規制当局が調査か。 SBI トレーサビリティ株式会社が新設、ブロックチェーン活用のトレーサビリティサービス等を提供し SDGs に貢献。 EY が特許取得、ブロックチェーンを適用しサプライチェーンマネジメントを高度化。コインベースプロにてテザーが上場へ。 NFT マーケットプレイス七草と財務管理会計システム GTAX が提携、公認アーティストに NFT 販売レポート機能提供。NFT マーケットプレイスユニマが事前登録の受付開始、杉田洋平氏のアートや山口周氏の書籍が販売へ。日本初の NFT バーチャルスニーカー発売から9分で完売。コインチェックとゲームエイトが NFT 事業において連携開始。
一つ目のニュースいきます。 Perfume が NFT アート作品を近日中にリリース予定であることが明らかになったというニュースです。作品名は Imaginary Museum Type Warp 仮です。この NFT アートは Netflix で配信中の Perfume Imaginary Museum Time Warp で使用したデータをもとに制作されることになっております。具体的にこの NFT アートは Perfume のパフォーマンスで披露された振り付けの中から Perfume のメンバー3人の象徴的なポーズを 3D データ化されたものとなるとのことです。販売場所、日時の詳細は決まり次第明らかになる予定です。続いてのニュースいきます。シンガポールの DBS 銀行がアジア太平洋地域の主要な貿易拠点における貿易金融のデジタル化を推進するため貿易金融プラットフォームコントゥアの提供を法人顧客に拡大したことを発表したというニュースです。サービス展開を拡大するアジア太平洋地域の主要な貿易拠点はオーストラリア、中国、香港、シンガポールです。この4拠点の DBS 銀行の顧客は貿易金融の信用状を介した取引においてコントゥアを活用できるようになります。これによりその顧客は決済時間の短縮、ペーパーワークの削減、複雑な取引プロセスの簡素化が可能になるようです。コントゥアはブロックチェーン企業 R3 が開発しているエンタープライズブロックチェーンコルダをベースに構築されたプラットフォームです。コントゥアはコストと時間がかかる紙ベースの貿易金融プロセス、LC の作成、交換、承認、発行などのデジタル化に焦点を当てています。また現在までにコントゥアを利用している企業は LC の開示プロセスを最大 90% 削減するなど大きな効率化を実現しているとのことです。さらにコントゥアは安全なネットワーク上で全ての ID を検証し、技術パートナーを活用して貿易書類とリアルタイムのデータを照合するため、偽造や不正行為の機会を大幅に減らすことができているようです。コントゥア社の CEO であるカール・ウェグナー氏は、今回アジアの大手銀行が当社のプロダクションネットワークに加わったことは、貿易金融文書のデジタル化の業界標準としてアジア太平洋地域でのコントゥアの存在感が高まっていることを示しています。 DBS はシンガポールの主要な貿易拠点としての地位を支える重要なパートナーであり、すでに当社のネットワークで数多くの取引を成功させています。 DBS がこれら4つの市場のお客様にサービスを提供するための移行を促進できることを嬉しく思います。これは世界貿易のための新しいデジタルエンドツーエンドのインフラになるためのもう一つの重要なステップですとコメントしています。 DBS 銀行のトレードプロダクトマネジメントのグループヘッドであるスリラン・マズクリッシュナン氏は、コントゥアとのパートナーシップは DBS が継続的に行っている貿易の効率化を推進し、法人顧客のために戦略的価値を引き出す取り組みと一致しています。デジタル化は非常に複雑な貿易金融の性質、特に信用上に関連するプロセスを簡素化するための強力な手段であると認識しています。貿易プロセスのデジタル化は企業が新たな時代を生き抜くためにますます重要になり、優先順位も高まっていますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが取り扱うバイナンスストックトークンズが証券法に準拠したものであるかの調査を香港及び欧州規制当局が行っていることが明らかになりました。バイナンスストックトークンは株式をトークン化して販売するサービスとして4月12日に発表されています。 また同日よりサービス第1弾としてアメリカテスラの株式をトークン化し、第2弾として4月15日にアメリカ大手暗号資産取引所コインベースの株式をトークン化し取引を開始しています。またこのバイナンスが提供する株式トークンはトークン1単位が該当株式1株に相当します。株式トークンの価値は実際の株式に裏付けられているため、株式トークンの価格は実際の株式と連動して変化する仕組みとなっています。バイナンスは株式トークンの価値を担保するためにドイツの規制された資産管理会社である CM エクイティ株式会社に委託し、株式の管理を行っています。なお、サウスチャイナモーニングポストの報道によると、バイナンスは香港証券先物委員会香港 SFC から証券ライセンスの取得は行っていないということです。またドイツ連邦金融監督局はフィナンシャルタイムズの取材に対し、調査に関するコメントを拒否しましたが、トークンが譲渡可能、取引可能、配当を提供し現金決済される場合、それらは有価証券を表すとし、その場合それらを提供する企業は目論見書を提出する必要がありますが、バイナンスは提供しませんでしたと話しています。またコインポストのバイナンスへの取材によると、このトークンはライセンスを持つ CM エクイティのプロダクトだ、欧州連合の規制 MIFID2 とドイツ連邦金融監督庁の規制に準拠していると回答があったようです。なお香港での問題については言及されていません。続いてのニュースいきます。 SBI ホールディングス株式会社が新たに SBI トレーサビリティ株式会社を設立したことを4月22日に発表しました。 SBI トレーサビリティではブロックチェーンを活用したトレーサビリティサービス等の提供を行うということです。リリースによると、新会社の最初の取り組みとして日本産の食品、加工品を含む農畜水産物に着目し、産地や SDGs への貢献についてサプライチェーンの透明性やアカウンタビリティ、説明責任を実現するソリューションを提供するということです。それにより日本の農畜水産業所得の向上、事業の拡大へ貢献するということです。またこの取り組みから今後は地方創生にも通じる海外需要をしっかり取り込める輸出の追求という国策にも貢献する事業展開を進めていくということです。なおソリューション開発にはアメリカ R3 社が開発するエンタープライズ向けブロックチェーンであるコルダを基盤に活用し、トレーサビリティプラットフォームを構築していくということです。補足をします。 SBI ホールディングスは今回の新会社設立の背景を次のように説明しています。昨今2030年に向けて、すべての人々が豊かで平和に暮らし続けられる社会を目指し、持続可能な開発目標 SDGs が国連サミットで採択される中、生産に必要な資源が浪費により枯渇しないよう廃棄物を削減し、リサイクル率を向上する労働者の権利や一定水準の労働条件の保障するおよび環境保護を促進するため、責任あるサプライチェーンなどの概念が重要性を増しています。そのため単に商品のスペックだけではなく、その商品が適切な原材料、生産環境、プロセスを経て作られ流通してきたものかが消費者の購買行動を大きく左右する機運がグローバルに高まっており、原材料収穫生産を含めたサプライチェーン全体の透明性、アカウンタビリティ、説明責任が強く求められる時代に突入してきましたと説明をしています。
続いてのニュースいきます。 EY ストラテジー&コンサルティングがブロックチェーンを適用したサプライチェーンマネジメントの高度化に関する特許を取得したことを発表したというニュースです。同社が特許を取得した背景には、サプライチェーンマネジメントは消費者からの企業支持率も左右する重要な経営課題になっていて、高度化へのニーズが以前より高まっていることがあるようです。 EY ストラテジー&コンサルティングはサプライチェーンマネジメントの課題として、消費者や川下企業に突発的な需要が生まれる可能性があるので、川上企業は多めに在庫を保有しようとする傾向があることを指摘しています。その課題はブロックチェーン技術を活用し、川上企業と川下企業がリアルタイムの在庫情報を企業間で共有することができれば解決できる可能性がありますが、企業同士の在庫情報は機密情報である場合が多く、プライバシー問題が発生するとしています。そこで EY ストラテジー&コンサルティングは、特許にてプライバシー問題を解決し得る案として、在庫情報を共有するのではなく、次回いつ発注が起きそうかという情報をブロックチェーンで共有すること、ブロックチェーンに渡される情報は公開鍵暗号方式による暗号化及び可読性を失わせる加工を行い、万一情報が漏洩しても情報提供企業以外には意味がないよう処理することを考案しました。なお、この特許の発明者は EY ストラテジー&コンサルティングストラテジックインパクトのシニアマネージャー鈴木健英氏、シニアコンサルタント西山和真氏、パートナー荻生康之氏の3社となっております。 新しい経済編集部は今回の特許発明者の一人である荻生康之氏に対し、独立性が高い EY ストラテジー&コンサルティングがサプライチェーンマネジメントの高度化をやる意義について質問を行ったところ、弊社は社会の好機として当特許を起点にエコシステムを形成することで生産販売環境の社会課題を解決し、次世代のサプライチェーン構築に寄与したいと考えていますと回答がありました。
続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースが同社の提供する個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて暗号資産テザー USDT の取扱い開始を4月23日に発表しました。 USDT はアメリカドルと1対1で価格を保持するように設計されているステーブルコインで、時価総額は300億ドル日本円にして約 5.3 兆円に上っています。また USDT はトランザクションの速度および手数料を改善するためにトロン、イオス、アルゴランド、ソラーナ、OMG ネットワークなどを複数のブロックチェーン上にて発行がされています。今回コインベースが取り扱いするのはイーサリアム上で発行された ERC20 規格の USDT となります。リリースによると各銘柄の取引開始は流動性条件が満たされ次第4月26日18時太平洋標準時間以降に取引開始となるということです。USDT の取り扱いはニューヨーク市を除いたコインベースの全サービス地域に対応するということです。各取引ペアについては BTC-USDT、ESA-USDT、USDT-EURO、USDT-ENGPD、USDT-USDOL、USDT-USDC となっています。続いてのニュースいきます。NFT マーケットプレイス七草を運営する株式会社スマートアプリと暗号資産の財務管理会計ソフト GTAX を提供する株式会社エアリアルパートナーズが提携し、七草公認クリプトアーティスト向けに GTAX for Creators を提供することを4月22日に発表しました。今回両社が共同開発した七草専用サービス GTAX for Creators により、公認クリプトアーティストは NFT 販売収入やロイヤリティ収入等の煩雑な売上管理から解放され、アーティスト活動に専念できるということです。 GTAX for Creators の主な機能として、七草上での売上及びロイヤリティ手数料等を自動で認識、タイムリーに日本円ベースで収益を認識が可能、指定の国内取引所での仮想通貨の日本円への換金についてその損益の計算が可能、青色申告用の仕分けデータの取得が可能となっています。利用については七草公認クリプトアーティスト専用となっており、利用開始年登録年の年末まで無料ということです。なお法人については初年から費用がかかるということです。続いてのニュースいきます。株式会社モバイルファクトリーと同社子会社の株式会社ビットファクトリーが今年の夏リリース予定の NFT マーケットプレイスユニマの事前登録の受付開始を4月23日発表しました。ユニマはゲーム内データのほか、動画、記事、写真、楽曲、アートなどのデジタルデータを NFT 化し、ユーザーに販売するまでをワンストップで行えるサービスです。またユニマでの NFT 売買には暗号資産イーサリアムは必要とせず、日本円での決済が可能となっています。なお、このサービスの利用には承認制によるアーティストの登録と本人確認の導入が行われる予定ということです。また、リリースにはユニマリリース時に販売予定の NFT として、位置情報ゲーム、駅メモアワーレイルズ内に登場する駅をデジタル資産にした駅トークンや、駅メモシリーズ伝子の NFT トレーディングカード、そしてバチュロレッテ出演の画家である杉田洋平氏のゴッホのひまわりをモチーフとしたデジタルアートが販売予定であるほか、山口周氏の著書であるビジネスの未来、エコノミーにヒューマニティを取り戻すに関する企画をプレジデント社と実施に向け協議中であることも明かされました。補足をします。またユニマ事前登録受付の発表と同日に、ファンズ株式会社が同社運営の1円から貸付投資ができるファンズ上でユニマの認知度向上を目的とした初回ファンドの提供に向けて準備を進めていることが発表されています。リリースによると、今回のモバイルファクトリーのファンズ利用はこれまでファンズで提供してきたファンドとは異なり、個人投資家と企業が投資を通じてつながる新たなマーケティング手法であるフィンコミュニティマーケティングに特化した新たな枠組みを予定しているとのことです。この枠組みの利用により、モバイルファクトリーはデジタルデータをブロックチェーン上で個人の資産として保有可能とするトークン生成販売のプラットフォームであるユニマの認知度向上を目指すということです。なお、スキームの概要、募集日時や募集額をはじめとするファンドの詳細な情報については5月中旬に公開予定であるということです。続いてのニュースいきます。株式会社ワンセックが販売を行った NFT によるコレクタブルバーチャルスニーカーが販売開始わずか9分で即日完売をしました。価格は5イーサ日本円にして約140万円だったということです。今回ワンセックが販売したバーチャルスニーカーエアスモーク1は 同社が発足したデジタルファッションレーベルワンブロックより4月22日22時日本時間から NFT マーケットプレイスのラリブルおよびオープンシーにて販売がされていました。なおリリースによると日本企業からのデジタルスニーカーの販売は初とのことです。ワンセックはリリースにて今回の日本初のバーチャルスニーカーエアスモークワンは最初の一歩に過ぎません。すでに数社のコラボレーションが決定しており、今後は一点もののコレクタブルバーチャルスニーカーのみならず NFT と 3DCG の技術を活用して新しいファッションの可能性と新たな価値を創造してまいりますと述べています。補足をします。バーチャルスニーカーのマーケットは北米を中心に盛り上がりを見せており、ワンセックではバーチャルスニーカーがコレクタブル目的に限らずゲームや VR 空間などマルチバースでの活用など今後の市場規模は拡大していくと予想しているということです。なおバーチャルファッションブランド RTFKT が3月に販売したバーチャルスニーカーは7分間で計310万ドル超え、310万ドル超日本円にして約3億3200万円を売り上げ話題となっています。続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社と株式会社ゲームエイトが NFT 事業において連携を開始したことを4月23日に発表しました。コインチェックでは今年3月より NFT マーケットプレイスコインチェック NFT ベータ版を提供開始しており、すでに国内外で人気のあるゲームタイトルと連携を開始しており、コインチェック NFT ベータ版ローンチの際には日本初のブロックチェーンゲームクリプトスペルズおよび全世界4000万ダウンロードを達成したザ・サンドボックスでの利用可能な NFT の取り扱いを開始しています。またゲームエイトが運営するゲーム攻略メディアゲームエイトは月間4200万人が訪れる総合ゲーム攻略プラットフォームです。スマートフォン向けゲームやコンシューマーゲームの攻略をメインコンテンツとして様々なコンテンツを提供しています。またクリエイター事務所のハニースタジオも運営しており、ゲーム領域の動画チャンネルのサポートやキャスティングなども行っています。両社は今回の連携のもと、ゲームエイトが支援しているクライアントに対し、コインチェック NFT ベータ版との連携を提案することで、ゲーム関連パートナー企業の NFT ビジネスの創出の支援をするほか、ゲームエイト内にて、コインチェック NFT ベータ版で取り扱うブロックチェーンゲームおよび NFT 関連のコンテンツを展開し、認知拡大やファン拡大を目指すということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの公開通知、そして追記があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。こちらもツイッター上で新しいひらがな経済感じで検索していただければすぐに見つかると思いますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。